インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょうってことでですね、先日からなんか2024年新しいこと始めると言っておりましたが、とりあえずですね見切りではありますが、このポッドキャストをそのまま YouTube 配信ができるようになりましたので、ちょっとまずはその辺から手つけてみようかなってことで、はい、つい先日からですね国斉藤のプロレスのことが YouTube で視聴できるようになりました。とはいえ映像をなんか別途用意してるわけでもなく、YouTube 用に何かを立ち上げてるわけでもないので、今お聞きいただいてるポッドキャストとか Spotify とかで流してるのと同じような形で YouTube でも流せるようになったというだけです。もともと国斉藤のプロレスのことは YouTube 向けコンテンツっていう感じでもないですし、まあ YouTube とポッドキャストどっちがクオリティ高いんだって言われるとそこも疑問になっちゃう部分はあるんですけれども、まあ大雑把に言って YouTube で視聴者数を稼いでどうにかできるほどのコンテンツではないというか、もうちょいね YouTube 用に何かいろいろ考えなきゃいけないという部分はあるんですが、まあまあまあ、あくまでもついでというかいう形でアップしてますので、本丸はですね音、聞く方ですね、Spotify ポッドキャストが本丸になりますので、まあおまけでやっております。もしよろしかったらですね、YouTube の国斉藤のプロレスのことのチャンネル登録をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、そのうちねもしかしたら YouTube からの方から人が流入してきてくれることもあるかななんていうふうに思いますが、まあでも積極的にですね集客 YouTube の方で上がっていくつもりはないので、まあなんで引き続きですね変わらぬご愛顧をよろしくお願いしますという形です。まあ中にはね YouTube から見っけて来てくれる方もいるかもしれないんですけれど、まあこんな感じでぬるっと、声だけでねやってますんでお付き合いいただければと思います。はい、まあそれに伴ってというわけではないんですけれども、このプゴトをですね少しですね聞きやすく、それから回数をですねちょっと小分けにしてやっていこうかななんていうふうに思ってます。だいたい毎回ですねビッグマッチのレビューとかになると1時間オーバーがザラだったんですけれども、それをですねちょっと小分けにしつつ連続更新みたいな形で今後はやっていこうかなというふうに思います。1エピソードあたり30分ぐらいをですねちょっと目安にやっていこうとは思ってはいるんですけれども、喋って熱が入っていくうちにですねどんどん時間が超過していくというのは今後も変わらずだと思いますので、まあ少しずつですねタイムコントロールにも慣れていけたらななんていうふうに思っております。ってことで本日は新日本プロレス次期シリーズザ・ニュービギニングのことこちら行きたいと思います。はい、1.4 東京ドーム、それから 1.5 墨田区体育館の興奮冷めやらぬ、今日この頃ですけれども連休明け、仕事始めは仕事はもうしてんのか正月からで連休明けの、平日にですね案の定というかまあ予定通りというか、カードが発表されました。次期シリーズはもちろんザ・ニュービギニングです。このザ・ニュービギニングは、ビッグマッチが、1月20日の名古屋、それから2月の11日の大阪、そして2月の23、24の、札幌、この4つのビッグマッチ、ちょっと間ね空きますけれども1ヶ月超のですねロングシリーズとなります。東京ドームレスルキングダムで、勢いづいたのをそのまんまですねこうぐーっと引っ張っていくような、シリーズとなります。まあ1月4日って、始まりというよりはどちらかというと締めくくりというか終わりというかね、2023年フィニッシュしてじゃあここからスタートしてきますよっていうねところなので、まあシリーズの名のごとく 新しくね始まっていくシリーズに、レッスルキングダム5のこの一発目のシリーズというのはなっていってます。そういう意味では年間通してみても、興味深いというか、目新しさもあるシリーズになりがちではあるんですけれども、今年に関してはですね、ここ数年と比較してもかなり、期待値の高い、カードが、続々と発表されるという状況になってます。まあ、人の入れ替えがあったりとか、それから若い力の台頭があったりとかっていうところがあって、こういう状況になってるんだと思うんですけれども、まあ何だろう、新日本プロレスってブッキングに関してはちょっと固めというか、あまり大きな変化をしない、それからロングタームで組んでくるね、1年とか半年とかね、結構長めのストーリーで1シリーズでこうスパースパッとねこう切ってくるような感じはしないんですけれども、このニュービギングに関しては、1シリーズの中に、かなりいろいろ要素がふんだんに盛り込まれていて、誰かをプッシュしたいというよりは一斉にこいつらまとめてダーンとプッシュしていきますよみたいなそういう感じのシリーズになってましたね。まあなんでね、本当あの 1.4、1.5 がすごく勢いのある大会だった上に、こういう新しいこう要素をね盛り込んでいき、で今までとちょっと一線を隠すというか、一線を隠すっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、まあ今まで若干膠着気味だったところにですね、少しそこを崩しただけ、そういう言い方はダメだ崩しただけじゃないですね、ちょっと変化を加えたら一気におもろくなるってね。まあさすが新日本ですね、いよいよギアを入れてきてくれたなと、こういう古いですね、ちょっとあのいっぱい見てるポーターからしたらですね、こういう新しさっていうのは逆に、ウェルカムかななんていうふうに思っております。さてそんなニュービギニングなんですけれども、ビッグマッチ、を中心とした主要カードちょっとご紹介していきたいと思います。まずはこれ開幕戦ですね、1月20日のドルフィンズアリーナ、です。いやこれね、1月のこのドア玉のドルフィンズアリーナっていうと思い出すのは2000あれ何年ですか、19?20? かな21? うわもう忘れちゃったよ、高木と棚橋がネバーやった時ですね、棚橋が勝ったやつなんですが、いやあの時ねすごい試合だったね、あの国斉藤の NJPW 年間ベストに選んだんじゃないかな、何年だよって2019かな、田無高木ねありましたよね、はい、でそんなちょっと思い出深いというか、かなり新日本的にも力の入れてくるこの、ドルフィンズアリーナ開幕戦、主要カードとしてはネバーですね、やっぱここはネバーかと、新しくチャンピオンになったタマトンガと、イービル、キングオブダークネスイービルが、ネバーを争います。タマトンガはこのシリーズを最後に新日本を離脱することをもうね 1.4 のバックステで、コメント出してますんで、そうなるとイービル勝つのかなみたいなところはあるんですけれども、変な話ですね、道場先輩が、イービルに、ね、どういう道を作ってあげるかみたいなところにもなってくると思います。まあベビーフェイスど真ん中のタマトンガと、はい、今や新日本切ってのヒールレスラーイービル、あの2人の対戦なので盛り上がることは間違いないと思います。セミファイナルでは、KOPW2024、チャンピオン、石森泰治と、グレートオカンが戦います。1.5 の KOPW2024 では石森がですね、うまいこと逃げ切って今年の初代チャンピオンとなりました。KOPW にはですね、おそらく並々ならぬ思いがあると思われる王冠ですね、まあ目の前に、ね、ある、チャンピオンシップタイトルを逃したという悔しさもあってかですね、石森に必要にですね付きまとっていると、いやーなんかね背がちっちゃいことまで揶揄したりして大丈夫かとか思いながらも、はい、まあここはそんな そんなどういうルールでやるんでしょうね。変則ルールになるのかな。はい、なんて感じがしてます。この2つぐらいですかね。あとは2月の11日の大阪でやる IWGP タッグの前哨戦、ヒクレオエルファンタズモ VS ケンタチェイスオーエンズ、これが事前にノンタイトルで行われると。まあいろいろプロレスも伏線張ったりなんだりっていうのしてますけどね、間違いなくこの一戦は2月11日のこうを見据えたマッチメイクだと思いますので、何が起きるかっていうところはちょっと注目かなという感じです。はい。で、ちょっと上げまして 1.23 後楽園。まあ後楽園はね、シリーズ中でもロード2のシリーズ中の力入れてくるところではあるんですが、今年はこの後楽園でもねかなり力が入ってますね。1月23日の後楽園では IWGP ジュニアヘビー級選手権新チャンピオンエルデスペラードが、金丸義信を迎え撃つと、まあいろいろあってね、そのなんだろう、愛憎あるところではあると思うんですけれども、まあ、まず第一にですね、金丸義信のレスラーとしてのスキルはエルデスペラードがしっかり認めているところでもありますから、はい、この2人が ねこれまた 2,3 年前のねベストオブザスーパージュニアで試合してますけど、その時をはるかに上回る熱戦をですね、メインタイトルマッチメインイベントでしっかりやってくれると思いますので、まあ、期待のカードの一つかなと。さらにセミファイナルでは次期挑戦者というか、まあちょっとねこれも注目ですね。デスペラードの一応パートナーという形ですかね。マスターワト、去年のベストオブザスーパージュニアの覇者なんですけどね。がショート、戦います。はい、ここら辺の流れはちょっとあんま押さえてない感じ。さらには1月24日の後楽園は、海野翔太 VS 成田蓮。いや、ここでね、シングルマッチですよ。まあ普通のシングルマッチで落ち着くとは到底思えないんですけれども、この辺新しい力、若い選手たちをどんどんですねカードを切っていくというのはいいのかなというふうに思います。くすぶらせて、まあ、くすぶらせてたわけじゃないと思うんですけど、じわじわ上げていくのもいいんですが、ようやくこう4人がね、海の成田辻上村がそれぞれバラバラに散って、いつもこの辺すると忘れちゃうんでね、グレートオーカンがユナイテッドエンパイアですからね、五者五様に散ってる状態です。まあその中でライバル関係が、まあ奇数なんで2-2で1オーカンが余っちゃうみたいな感じですけど、いやこれも前回も言ったけど北村なやっぱな惜しいな。はい。で、海の成田でですね、まずは押して打っていくという試合がここで組まれております。さすがにこういうね目玉シングルは一本で勝負してくるんだなっていう感じです。はい。辻上村も後で組まれているという状況です。はい。まあこの辺はね、軍団構想含めての話になります。でだ、このシリーズ真ん中、地方回りして、地方回りは相変わらず8人タッグ10人タッグがセミメインみたいな感じでね、まあうまいことユニットをねこう上手に使ってやってますけど、はい、その辺相変わらずだなって感じですけどね。はい。ただ主要大会での力の入れっぷりがちょっと今までと違うかなという感じです。2月4日の後楽園、戻ってきての後楽園では、これね2月4日すごいんですよ。ウォードックス、バルトクラブウォードックス VS ユナイテッドエンパイア、今シリーズの、メイン構想の一つなんですけれども、ここがですねかなり力が入っている状態です。ヘナレ VS ゲームキッド、そしてジェフコブ VS アレックスコグリン、この2試合は超注目ですよね。組み合わせ的にも完璧、すげえいいマッチアップです。まあ、もしかしたらですねこういうタッグチーム系をバラしてのシングルマッチっていうのはなし崩し的にこうなんかうじゃうじゃってなるっていう感じなので、両試合ともきっちり終わるとはちょっと到底思えないんですけれども、はい。まあでもねがっちりやってくれたらねこれほど嬉しいことはないですね。っていうかコブコグリ、はい、これ楽しみ。さらにセミファイナルでは、デビッド・フィンレイに対して今シリーズ、IWGP グローバルチャンピオン、初代グローバルチャンピオンですね、そして君臨してる、デビッド・フィンレイ 後半のシリーズではニック・ネメス戦、元ドルフ・ジグラーとの試合が控えてるわけですけれども、なんとこの後楽園のセミファイナルでカラム・ニューマンと一騎打ちをします。ね、両選手のなんだろう、格の足し算したら、セミファイナルなんてとんでもないんですけれども、カラム・ニューマンという選手を新日本プロレスがどれだけ買ってるかっていうかね、このカラム・ニューマンにしろ、それからこの後の試合出てくるドリラ・モロニーにしろ、他団体というか海外団体でそこまで名を馳せていた選手ではない選手を引っ張ってきて活躍させる力、これすごいっすよね。まあ、その点ノアもですね、未知の外人引っ張ってきたりとか、それから基地の外人に関しても最初はちょっとね、緩やかにフィットがあんまりしてないなという状態からぐんぐんぐんフィットさせるっていうのがね、最近の流れというかノアの手腕みたいなところが出てたんですけれども、ちょっとそれを上回るぐらいですね、このドリラモルに絡むニューマンに関してはもう持ち味出まくってて、しかもかなりハイレベルにやってるんで、すげえなと思ってるところです。セミファイナルに抜擢された実力というか、はい、ブリをちょっと堪能したいなというふうに思います。まあ、フィンレイの勝利はね、揺るがないところだと思いますので、どれだけこう検討できるかっていうところがポイントになるかなと思います。でメインイベントは IWGP ジュニアヘビー級選手権、東京ドーム大会の方リマッチですね。ちょっと立て続けになっちゃいますけれども、TJP フランシスコ・アキラ VS クラーク・ナーズ・ドリラ・モロニーです。全体的にはですね、ヘナレとかコブがいるんで、ユナイテッドエンパイアを押したいところではあるんですけれども、ちょっとオードックスがですね、かなり良いですね。ちょっと最近プロレス T シャツ買うのも控えていた、ちょっと枚数が多すぎるんでね、枚数ちょっと絞っていかないとなーみたいな感じで、なるべくサイン会出る時も T シャツ買わないようにしてたりしてたんですけど、ちょっとさすがにオードックスは買っちゃいたいって思うぐらい、はいです。 2.5 後楽園、は LIJ VS ジャスト5ガイズの勝ち抜き戦が行われますと、勝ち残ってですね、負け抜けで勝ち残りで最後まで残った方が勝ちという形です。誰がどういう順番に出てくるかもわからないという状況なので、はい、ここでね、どういうマッチアップになるかっていうのは注目です。この後、札幌ではね、完全にシングルマッチが行われるということで、全面対抗感出てますね、 LIJ ジャスト5ガイズ。さあ、そして今日発表された中でも最も決意たのがこの 2.11 大阪です。 1.5 で、ユナイテッドエンパイア VS ウォードックス、まあオスプレイフィンリーを軸にした構想が、まあちょっとなんだろう、予告編みたいな感じで行われました。でケージマッチやるってことになったんで、いやこれすげえぞとなった上に、オスプレイの新日本所属ラストマッチ、まあ、その辺のプレミア感もあって一気にチケット動いたんですけども、本日ですね、さらに動くというか、まあこのカード発表される前にね、完売間近まで迫っていたのに、この大阪大会でなんとザック・セイバージュニア VS ブライアン・ダニエルソン、さらにはヒクレオ・エル・ファンタズモ VS ケンタ・チェイス・オーエンズ、さらにですよ岡田棚橋氏ネバー6人タッグチャンピオンに対して、これまた1月5日に予告編がありました TMDK、マイキー・ニコルス・シェーン・ヘイスと藤田康生があるという形です。散らせよって思うんですけどね、はい、このなんだろう、一気にまとめてね、ドカンとお送りするスタイルすごいっすね。2月11日大阪、チケット追加販売あったようですけれども、しかしこれはすごいな、ザックブラダニなんてセミファイナルでやっちゃダメだと思うんだけどみたいな、はい、すごいです、この出し惜しみしない感、新日本気出してきた感、そうですね、はい。でシリーズ終盤、最後の2連戦は札幌でとなります。冬の札幌定番ですね、雪の札幌2連戦。 2.23 札幌では、IWGP じゃなくて NJPWTB 選手権ということで、棚橋新チャンピオン棚橋宏がマットリドルを迎え撃ちます。マットリドル、ベインディで鳴らして、コブとのタッグで、ね、超ズンブロスとかでガンガンに鳴らして、名を打ったところで満を持して WWE に行きました。 WWE 行っても大きくファイトスタイルは変えずにですね、そのままマットリドルで行くという状態でしたが、まあいろいろ問題ありまして、ちょんぼしてですね、だからもともとあれなんですね、葉っぱユーザーの方なので アメリカはね、もう大麻は合法の州もありますから、たくさん知らんけど。まあなんでね、結構、ハイな方のご様子なんですけれども、まあそんなこんなあって、いろいろですね、問題を起こしてます。で、まあアメリカはですね、日本よりもその、なんだろう、セクハラとか、ね、ハラスメント系にも厳しいですから、で日本まだまだね緩いので、それが厳しいアメリカではほぼキャンセル状態、まあもう出てきてもブーイングされるし、なんなら出るだけで他のレスラーもちょっと出るのやめるわみたいな、まあ、マーティスカルほどではないですけれども、ちょっとねかなりファンからは反感を買ってるレスラーです。 WWE 解雇された後メジャーリーグレスリングに上がったりしていたようで、で、メジャーリーグレスリングとノアが随分仲良しにしてたんですけれども、今年頭去年の暮れですかねに、新日本がメジャーリーグレスリングとちょっとがっちりやってきますよみたいな感じがあって、そうだ去年の暮れじゃないっすね、夏終わりぐらいか、ランサーノアイメジャーリーグレスリング所属だったんですけど、 N1 に参戦してたがいる時に発表されたから、なんでどうすんのあの愛みたいな感じになった記憶あるんで結構前ですね、はい、でメジャーリーグレスリングではもう出てくるだけでブーイングです。ヒールするとかしないとか別でね、そんな感じでちょっとキャンセル入ってる上に海外人気がですね超絶低い、マットリドル試合はおもろいんですけどね。なおかつですね、日本ではまだ許されていない大麻のユーザーということで大丈夫なんでしょうかね。はい、心配です。いや実は吸ってました系じゃなくてね、吸ってることをおっぴらにしてる系なんでね、もうマークされたらアウトやんみたいな、はい、第二のマットサイダルにならないことを祈るのみですけど、またですね海外の大物レスラーが全日本プロレスジョナサン・グレシャムの来日に続きですね、なぜか北海道で実現するって、一体北海道には何があるんでしょうか、治外法権なのか。そんなことはとりあえずさておきですね、メインイベント IWGP グローバル選手権ということで、デビッド・フィンレイがニック・ネメス、こちらもうご存知、元ドリュー・マッキンタイヤじゃなくて、あほらねこういうこと言うと消えちゃった、マット・ジグラーですね、はい。なんでドリュー・マッキンタイヤ出てきたんだ。はい、マット・ジグラー、ドルフ・ジグラーですね。もうごっちゃになってる、やばい、はい、YouTube 低評価ついちゃう、気をつけよう、はい、ということでニック・ネメス AKA ドルフ・ジグラーですね、はい、が、いよいよ新日本参戦と。いやこれすごいよね、大阪でブラダニ呼んでさ、札幌にマットリドルとジグラー呼んじゃうんだよ、すごくない？どういうっていう、まあ WW のお下がりと言われればそれまでなんですけれども、お下がりだろうなんだろう、いいレスラーいいレスラーですからね、ありがたいですよね、はい、これを初日に切ってくるという感じです。とにかくですね、外国人選手も新顔がちょっと増えてきている上にですね、はい、こんだけ外国人選手がプッシュされると嬉しいですね、外国人好きとしては。はい、打って変わって2月24日札幌、札幌というかシリーズ最終戦は LIJ とジャスト5ガイズの一騎打ちです。武士 VS 忠助、違う武士 VS 高見一之、それから高橋宏夢 VS 大原はじめ、違う、高橋宏夢 VS、同期、そしてですね、LIJ VS 今後の時はね中堅が真田だったんですけれども、ここに辻陽太が入りましたね。なんか強くなったかな、LIJ。対面には上村優也。はい。ですね。副将戦は高木慎吾 VS 中島勝彦じゃなくて太一。そして大将戦、IWGP 世界ヘビー級選手権です。内藤哲也 VS 真田。東京ドームのリマッチということです。まあ、東京ドーム結構やらかしというか、ぼっちん連発だったんで、名誉挽回というか、汚名返上なるかと。いうところですね、はい、期待したいと思いますが、 LIJ VS Just 5 Guys、 この連続シングルもいいもんですね。去年は1月の21日に、はい、LIJ VS 今後やってたことをね思い出すと、なんか結構前のことのようなついこの間のような、は い、感じがしますけど、またノアと新日絡むのかな、楽しみですねその辺も。はい、まあこんだけ物量のあるシリーズがですね、待っているということで、クミサイトテンションが上がっております。さすがにこんだけやってくれるとね、2月11日大阪行くでと言いたいところなんですけど、さすがに遠い、経費も相当かかりますので、残念ながら完成は断念というか、もうチケット手に入んねんよ。その代わりといってはなんですけれども、2月4日の後楽園が外人祭りなんですね。後半ミートカードから後半終盤に向けてですね、もう先ほども言った通り、ヘナリゲーブ、コブコグリン、ニューマン、フィンレイで TJP アキラ VS、コナーズモロニーというところなので、ここはちょっとがっちり注目していきたいなというところです。はい、生観予定します。裏ではね、ノアが仙台でビッグマッチやってますけど、さすがにね、遠くのビッグマッチより近くのね、おもろい試合ってとこじゃないですかね。はい、そんな感じで、観戦を検討しております。まあ、とにかくこのシリーズを皮切りにですね、いろいろ流れが変わってきそうです。ウィル・オスプレイがいなくなっちゃうことも含めてですね、誰が、新しい外人エースの座に収まるのかというところも注目ですが、個人的にはやっぱりザック・セイバージュニア、そろそろですね、美味しい使われ方ばっか、いいとこ通りばっかされているのもなんなんで、ザック IWGP 行こうよっていうのは正直ありますね。それからやはりこの LIJ とジャストファイブガイズがね、バリバリ構想してる中なんなんですけど、やっぱどっかでね、高木慎吾には牙を剥いてほしいななんていうふうに思います。内藤哲也はやはり東京ドームでのデハポンが一番の最高目的点だったわけじゃないですか。でそこに達してしまった後に何をこうテーマ性を持たせるかっていう意味で、なんかその花道へ振り返らなかったとか、マツダスタジアムで試合したりとか、なんかいろいろ言うとりますね。まあそこはね、さすがちゃんと話題作りしてんなというところではあるんですけれども、内藤哲也がもう一度ですね、逆境に立たせられるためにはですね、そんなんじゃ足りないんですね。強大な相手がいないと。いや岡田じゃないじゃないですか。棚橋の引退試合の相手もしたいみたいなこと言ったけど、棚橋だってまだまだやめんでしょ。そう考えたらですよ、やっぱりですね、打ち毛ばしてもらうのが一番、はあ、まあもう LIJ 入りしてからずっと言われてることですけども、そろそろですね、高木慎吾、はい、ね、デハポーンとしてはもうちょっとお役ごめんというか、もうやりきった感あるんで、高木慎吾ちょっと一回ぶっ壊してもいいんじゃないのと思うんですけど、どうでしょうかね。はい、まあ、それから海の成田、辻上村、そして岡抜けるのがね、誰かっていうところですね。はい、やっぱりタイトル奪取っていうのが一つポイントになるかなと思うので、このシリーズ誰かが抜けてタイトル戦に行くかななんていう期待もしつつ、上村かななんて思いつつです。いや、いずれにしてもですよ、あの新日本プロレス久しぶりにですね、能動的にと言ったら何なんですけれども、かなり楽しみなシリーズが始まることとなりました。いや、これ注目ですね。本当だったらね、1月13と17のノアのプレビューをねやりたいところだったんですけど、今日このニュース入ってきちゃったんで、ひとまず急がねばというところで収録させていただきました。はい、クエリの方にお便りもですね、だいぶ溜まってきています。本当はねタイムリーにいただいてるんで、さっさと紹介しなきゃいけないんですけど、ひとまず本日は、緊急収録ということで、じゃあザ・ニュー・ビギニングのこと、この辺で終わりにしたいと思います。いや、楽しみですね。いや、新日来てるわはい、ということで、クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。ご意見、ご感想、ご要望などございましたら、クリ、もしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから、特のプゴト、毎週土曜10時からスタンド FM でやっております。こちらは、有料のサブスクチャンネルとなりますので、まあ、ちょっと明けっぴろげた話しておりますから、もしよろしかったら、こちらもご参加ください。そして最後に、普段から、このプゴトをですね、ご愛顧いただいている皆様、クニサイト、冒頭にも申し上げました YouTube チャンネル開設しましたので、こちらのですねチャンネル登録並びに、もうこっち聞いてると思うんだけどね、はい、あの30分ぐらいですね聞いてですね、あのいいねボタンポチッと押してくれればいいですから そういうのダメなんでね、言っちゃね。はい。改めまして、ひとまずチャンネル登録、それから高評価、お待ちしておりますんで、これ言いたかった。はい。どうぞよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。